皆様お疲れ様です。
お疲れ様です。
ちょうど約1ヶ月ぐらいになるんですけども、この番組でも再三取り上げて、会社のホームページでもアピールさせてもらったんですが、松阪マラソン、無事完走させてもらいました。もう皆様ありがとうございます。
おめでとうございます。
まあ番組で言わせてもらった目標にはちょっと到底及ばなかったんですけども、まあ、感想が自分なりにはこれで良かったんじゃないかなと思う記録で感想ができたなと、今はつくづくと、思っております。
いやいやいや、素晴らしいタイムだったでしょ
う。ありがとうございます。
ちなみに
ネットタイムで4時間40分ぐらいなんですよ。
いや、素晴らしいでしょ
う。ありがとうございます。
初めてでしょ。
は、初めてです、初めてです。
いや、上出来じゃない。
意外とその終わってから皆さんの反響っていうのがすごくて、もう、はい、4時間40分初めてやったら大したもんやぞってみんなに言われるので、あ、よかったんやなと思って。
いや、よかったんやろ。初コースで100切っとるぐらいの感じちゃうの。
それもよくわからないですけど。
いやいや、ゴルフでさ。いや、すごない。つまり4時間台っていうのでもすごいでしょ、
うん、ありがとうございます。だいぶ準備をして臨んだので、今日はちょっと2本連続フルマラソンの話をさせてもらうということでよろしいでしょうか。
お願いします。回顧録ね、
ぜひ
お願いします。申し込んだ時からもうずっと考えてたんですけど、もう3日ぐらい前からカーボローディングっていうのを始めるんです。炭水化物を多めにとってエネルギーを蓄えるっていう食事形態を始めるんですよ。だいたい3日ぐらい前から。スパゲティとかうどんとかお餅とか。ともに、カーボローディング、食べる方と、ウォーターローディングって言って、水、水分を体にどんだけ蓄えれるかっていうのも大事になってくるので、3日前からお酒と、まあコーヒーも基本控えてました。
へー。ああ、その利尿作用が強いもの
ってことですね。あ、そうそうそうそうです。で、水分は1日だいたい2リットルぐらい、一口、二口、コップ一杯分ぐらいを1時間おきに飲んで、無駄に取りすぎず、体に吸収させるっていうことを心がけて、そうですね、やりましたね。
なるほどな。
はい。で、レース当日は、まあ、レース前日もちろんお酒を抜くんですけど、なかなかちょっと寝つきは悪かったですが、まあ体はしっかり休めれたので、レース当日パッと目が覚めて、そう、そこからが結構もう水分を取ると寒かったじゃないですか。レース中に今度はトイレに行きたくないなっていうのがあったので、朝はなるべく水分を控えておいて、全然取らなかったんちゃいますかね。で、レース会場初めて入ったんですけど、ああいうところすんごい人なんですよ。ものすごい人ですよ。もう多分、それで選手だけで7000人いるんですから。1万5000人ぐらいは絶対軽くいます。もうボランティアの方とか、もうすっごい量で、人に酔うなっていうぐらい人がいて。で、私駐車場から歩いて5分、あ、会場から歩いて5分のところに駐車場が取れたので、そこで歩いて行って、更衣室がないので、走る格好、に、上着をちょっと着てたので、走る格好になって、上着を指定のゴミ袋に入れて、荷物と。で、それを預けて、スタート30分前に、グループ分けされてるので、そこのグループのゾーンで並ぶんですよ。で、私はそのゼッケンもあったんですけど、G グループだったので、S が一番早いんですよ。S, A, B, C, D, E, F, G なんですけど、私がだいたい4時間30分の目標で申し込んだので、
G が。ああ、なるほど、なるほど。事前に、自分はこれぐらいで走りたいですっていう自分のアベレージを言って振り分けられるんや。
あ、そうです、そうです。
ああ。
だから2時間30分の人たちっていうのはもう A です。
うん。
うん。だからそれより早い人たちはもう S、招待選手とかになるんですけど、いう感じでどんどん振り分けられて。で、私は G グループのところに、まあ、9時30分前にはもう並んでたんですけど、そっからまあ寒い中ずっと立ってるわけですよ。 スタートの号砲が鳴るまで。
うわ、服男状態やな。
はい。で、その寒さを回避する方法を事前に考えてたのが、ゴミ袋に穴を開けて、頭と手と、うん。で、それを着とろうと思って。で、暑くなったらそのゴミ袋を捨てたらいいわと思って。
うん
うん、で、それで並んでたんですけども、それでも寒かったですね。で、用意どんでなるんですけど、ちょうど G グループの一番前に、全身ピンク色の、エーサーっていう人たちがいるんですよ。
うん、
ああ、先導する人たち。
そう、私が一番前にいたのが、4時間30分のペーサーなんです。その方についていくと4時間30分でおのずとゴールできるんですよ。それが30分おきにいるんですけど、3時間半、3時間、4時間とかっていうふうな形で。うん。だから、あ、この人についていったら僕いけるんやと思いながら。
うん。
で、用意どんどん号砲が鳴るんですよ。
うん。
でももちろん S の人たちから出てくので、私いきなり走り出せないんですよ。バンってなったのもちょっとわからないぐらいで、全然動かないんですよ。
で、
そうなんですよ、本当に。で、初めてスタートラインを越えたのが5分ぐらい後でしたかね。
うんうん、
5分か7分ぐらいかかったと思います。で、それぐらいから徐々にトッとっとっとっとっとっとぐらいで走り出せれて、スタートしていくんですけど、うん、すごい、あ、こんなに時間がかかるんやと思って。
ちょっと一つ質問していい？
はい。
その秀樹が打ち出したタイムっていうのは、そのピストルがドーンって鳴ってからのタイムっていうこと？
ネットタイムっていうのが、
うん、
スタートゾーンを越えてからゴールゾーンに入った記録のことを言うんですけど、正式なグロスタイムっていうのは、号砲が鳴ってからゴールを越えるまでなんです。
ああ。
だから私5分から7分も、スタートできてないのに、うん、もうスタートしてる状態になってるので。
カウントされちゃってんだ。
そうなんですよ。ですので、今回超高齢の90何歳の方が、第一関門でクリアできなかったじゃないですか。ですので、その分の第一関門のその記録、距離とか時間があるので、
うん、
はい。第一関門が一番大変だったとは言われてましたけど。で、スタートの前から、伊藤主任、綾子さん、亀田さんがちょっと応援に来てくれてたので、ちょっと緊張はほぐれてましたけど、よかったです。ありがとうございました。
見れるような距離で？
え？
顔が見れる距離にいたんですか？
全然喋れる距離でした。
普通に近づけます。
本当？
はい。
いや、でもそこら辺は伊藤くんがめちゃくちゃ上手やから。
そう、そのスタート地点には私たちも行けてっていうか、ご利用者のね、方に車を近くの、なんか止めさせていただけて、そこが本当に近くていいところで止めさせていただけたんで、そこから3人で歩いて行ったんですけど、ゴミ袋をかぶっている方たくさん見えました。初めて見ました。あんなにゴミ袋をかぶってる人。
だけじゃないんや。
だけじゃなかったですね。
あとコンビニの雨がっぱの人もいましたね。なるほどなと思って、だから暑くなったら捨てるっていう、人たちがいっぱいいました。もう本当に風も強かったんですけど。
ねえ、すごい寒い日でしたもんね。
すごい寒かったです。
で、スタートしてからもう何が一番僕感動したかっていうと、やっぱりその今までその車しか走っていない松阪市内の道、波が人で埋もれてるんですよ。あれはすごいなと思って、河合町の立橋の近鉄の高架のところとかは、もうすっごい人なんですよ。
見たかった。
すごいな、これって思って。
見ました。すごかったです。私たちもちょっと走ってる気分になりましたけど、すごい人もあの道路が全部人です。
へえ、見たかった。すごい迫力だね。
すごいですよ、本当に。で、折り返しぐらいが何回かあるんですけど、そしたらトップランナー、選手いるじゃないですか。あの選手とすれ違ったんですけど、 めちゃくちゃ早かったんです。めちゃくちゃ人間かっていうぐらい早かったです。
川内選手。
そうです。もう私がすれ違ったまだ10キロも行ってないはずなんですけど、もう独走でした。めちゃくちゃ早かったです。この人なんでこんなんでそのまま走っていけるんやろかって思いましたけど。
テレビの中継車が追っかけてるんですけど、この車は普通のスピードです。
だから私らが全速力で走るのと一緒ぐらいって感じですね。
まあ、赤塚市民
もっと速いですね。絶対早いですね。
もうだってスタート時点の時点でテレビの中継見てましたけども、トップの人、河合町の陸橋を折り返しましたもんね。それでもまだ一番最後の人が出てるぐらいの時だったんで。
ああ、そうですね。
すごかったですよ。で、やっぱり結構最初なんでテンション上がってしまってるんでしょうね。やっぱり前半結構飛ばしてしまうんですよ。
あ
で、私多分ね、10キロぐらいのところで、4時間半のペーサーを追い越したんですよ。ちょっと自分なりにペースが速いかもしれやん。このまま後で失速するかもしれやんと思いながらも、まあまあ、この自分は気持ちよく走れとるし、初めてやし、どんなもんかわからんで、一回このペースで行こうやと思って、そっからまあ自分もある程度ちょっと飛ばしすぎずに、走り、行くんですけど、もうこっからは自分にとっては貯金やと思って、どんだけその後半に対して前半に貯金ができるんかなと思って、その走り方で行こうと思ってたんですよ。前半我慢して後半飛ばすよりも、多分後半絶対疲れるから、前半そのある程度飛ばしておいて、後半疲れたらもう意地でゴールしたるっていうような勢いで走っていったので、まあこのペースで行こうやと思って行って、で、そっから結構市街地があるんですよ。その辺走っていくと、例えば職員で言うと、井上さんとかご夫婦で応援してくださってたり。
そうなんや。
そうなんですよ。で、利用者のご家族さんとかも見えて、って言ったんですけど、気づいてくださらず、っていうことがあって。
よくそんなの気づけますよね、走ってて。私の沿道の人で。
写真でも見てもらったと思うんですけど、サングラスしてたんです、今回。その日差しが強いのが嫌なので。でもみんな僕こんだけ松阪マラソン出るって言ったんで、もしかして応援に来てくれとったら嫌やなと思って、人がおるところだけサングラスわざと外してました。
そんなに言ったんですか
気づいてもらいたくて。
余裕やな。
で、人の結構こっち走りながら探してみたりするんですけど、そういう、でもすっごいお客さん多かったですよ。
でしょうね。
で、給水所とか、あと、AED を持った女の子たちがいるんですけど、
ああ、なるほど。
給水所は、おそらく全部高校生です。で、AED の女の子たちいるんですけど、高校生より年上でも看護師さんにしては若いなですと思ってたんです。で、走り終わってから調べてみたところ、伊勢看護専門学校、の学生さんが AED を担当してたんですって。ですので、スタートからゴールまで AED 何箇所もあるんですけど、もう全部その看護学生さんだと思いますけど、ずっといらっしゃいました。で、その市街地抜けると、あそこ、何でしたっけ、ベルファームがあるんですけど、皆さんご存知の通り、高速に向かっていく道って何にもないじゃないですか。
吹き抜けやな。
で、ものすごい向かい風なんですよ。
うわ
あそこがものすごい偉かったですね。15キロ付近がその辺に当たってたんですけど、すっごい偉い。で、しかも観客内、応援内という感じやもんで、ただひたすら走り続けるっていうことをやってました。
そのしんどさからどういうふうにまた明るい未来が待ってんのか、来週お話し続きください。
はい、わかりました。ではまた引き続き来週もよろしくお願いします。お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
ヘルパーの形、生絞り、また来週。